どうも、こんばんは。セラバイさんのコネラジ。月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。モバプリさんと一緒にお届けしていきたいと思いますよ。モバプリさん、コロナからの
はい。
復活しているんですか？
すみません。ちょっと先週の火曜日に熱発しまして、
はい
で、
はい。
水曜日、木曜日ぐらいまでは、割と、ちょっとこの、9度5分とか9度7分が続く感じで、
はいはい。
金曜日ぐらいからはもう熱も下がって、で、まあ、本当に自宅のこの部屋ので、隔離してるっていうような状況ですね。
あ、そうですか。ご家族に感染拡大はなかった感じですか？
一応今、娘が私と同じように感染してまして。
あ、そうです
だから、
か。
でも、娘とまあ2人隔離状態で、
はいはい
まあ、正直、生まれてから、娘からすると、こんなに今、パパのことを独占したことがないみたいな感じなので、2人でまあ、なんか、これはこれで楽しい時間、貴重な時間をね、過ごして。
いや、そうであればいいんですけど、まあしんどかったでしょうにね。
いやー、でもなんかここからはまたね、この後遺症ガチャじゃないですけど、
はいはい
ちょっとね、治りかけてるとはいえ、ね、聞くと、ちょっと倦怠感がずっと続いてるとかね、咳が止まらないとか、いろんな症状聞くじゃないですか。
ね、無症状でもずっと後遺症しんどいですっていう人最近ありましたけどね、本当それも心配ですよ。
はい、まあ、ということで、ちょっとどうにか戻ってこれましたので、
いや、
よろ
よ
しく
かっ
お
た
願い
で
します
。
す。
まだ
はい。
ね、期間中ということで、引き続き、まあ、ちょっと気をつけてね、ゆっくり過ごしていただきたいというところですけ
はい。
ど、
よろしくお願いします。
僕らのライブもまた来てくれて、今日は僕らのスタッフ T シャツをプレゼントしたらちゃんと 来ていただいてまして、ありがとうございまし
そう、
た。
一番大きいサイズを持ってきてくれっていうね。
はい。
サイズの指定をして厚かましい。もう
や、
バッ
と
チ
ん
リ
でで も
ご
な
ざいます。はい。
い。その説もありがとうございました、どうも。
ありがとうございます。
はい。ということで、コメントもいっぱいいただいてます。太陽はさんさん、こんばんは。さつき梅さんかな、こんばんはでございます。YM さん、リルラさん、こんばんはです。マルハニさんもこんばんは。イモさん、お疲れ様です。コロナ無症状でも後遺症の心配もあるということですので、無理せずお過ごしくださいという、コメントもいただいておりますよ。藤田さんもこんばんはでございます。よかったら皆さんコメントも書き込んでいただきながらね、楽しんでもらえたらなと思います。では、セラオエさんのコネラジ、この番組は皆さんの、スポンサーでお送りしてます。応援したいぞという方は動画の概要欄をチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、モバブリさん、今日は何の話していきましょうか？
はい、ドキドキの沖縄県知事選の話をしていきましょ
いや、選挙イヤーの、も
う。
う
は
沖
い。
縄も、もう天王山ですよ。
そうですね。
いやー、また面白がっちゃいけないかもしれませんが、面白くなってきましたね。
そう、政局としては、結構、なんか、こいつも来る、こいつも来るみたいな、ちょっと熱い展開で、まあ、ちょっとね、すごい、まあ、本当ドキドキの知事選だなっていうことで、で、プチカシマさんとダースレイダーさんが昼からなんですって言ってるじゃないですか。あれもやっぱりこの知事選取り上げるっていうことで、まあ、今すげえ肩ブンブンしてる状態なんですよね。いや、
なる
そ
ほ
れに向けてでもちょっとありますよね。ちょっとこ
ど。
の、昼からなんです、まあ、沖縄県知事選を楽しむためのちょっとした知識というか、そういうのあればね、よりいいかなと思いますので、よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。まあ、今年の県知事選は、まあ、玉城デニーさんが引き続き出馬しますよというお話と、で、前回の、県知事選でも、もう実質一騎打ちと言われた、佐喜真淳さんがまた今回も出ますよということで、まあ、ここが、まあ、一騎打ちだろうというような、まあ、新聞に報じられ方されててね。で、まあ、この前の参院選の結果見たら、まあ、だいぶオール沖縄追い詰められてたから、ちょっと危ないんちゃうか、玉木さんっていうところに、もう、この人参戦みたいな感じで、なんかスマッシュブラザーズのなんか、新キャラ参戦みたいな感じで、も
そう。
う、
オレ
キュ
ンジの
ピー
あいつが。
って感じで。したよね。
で、さらにまたね、ちょっとまだ確定はしてないんですけど、他の様々な政党とか、もしかしたらこういう団体とかを持たない人とかも、まあ、当然ね、参政権ありますから、出て
そう
く
で
る
すよ
可能
ね。
性っていうのも秘めてるので、まあ、そういうところも含めて結構見どころがあるなと思ってますが、じゃあちょっと一応、ざっくり概要的なところをお話ししてもいいでしょうか。
お願いします。
はい、一応日にちがですね、9月11日になってます。なのでもう2ヶ月切っているということですね。で、今年の沖縄は復帰50周年ということもあって て、まあ、結構このね、NHK の朝ドラで取り上げられたり、あとはこの前に TBS の音楽の日ってあったじゃないですか。8時間ぐらい生放送してたんですけど、あれやっぱ感動したのが、いろんなアーティストがブワーってそうそうたるメンバーが出て、じゃあ番組の締め、矢沢永吉ではなく、モンゴル800で、さらにモンゴル800の琉球愛歌というね、沖縄を思った歌、まあ平和を歌った歌を最後に持ってくるっていう、あれはちょっとなんか、まあ、TBS の制作陣の、まあ、ちょっとなんか、覚悟とか決意みたいなものを感じる流れではありましたけど。
なんかこのタイミングでそのチョイス泣けますけどみたいな感じですよね。
いや、ほんとそうそうそう。あれはすごかったですね。
いや、本当この世界で戦争があって、みんな不安で、沖縄本土50周年でっていう、このタイミングに本当に歌ってバッチリ聴いてほしい曲ですもんね。
そう、だからもうそういう意味では、まあ、今年はまあね、そういった部分からも沖縄というものがまず注目を受けてて、で、さらに、まあ、選挙イヤーでね、まあ、参院選もあったし、いろんな首長選とかもあって、で、それのある種一番の、まあ、山場になるのが、この、沖縄県知事選なので、まあ、実はなんかね、本当にいろんな、他の周辺の、状況も、乗っかってきて、もうちょっと盛り上がらざるを得ないなっていうところがあります。
いやー、そうなんですよね。そして、まあ、我々がワクワクしている情報ということで、まあ、新規参戦した方がいらっしゃるわけですよね。
はい。まあ、下地幹郎さんですよね。
そうなんです
で、
よ。
一応、知らない方のためにざっくり説明すると、沖縄の県知事選、まあ、どこの県知事選も大体そうですけど、まあ、保守対革新みたいな感じで、まあ、自民系の候補と野党系の候補みたいな形で、まあ、そこが結構激突するっていう構図多いじゃないですか。でも、その下地さんっていうのは、まあ、維新のもともとは、まあ、会派というか、まあ、もともとね、いろんな政党を渡り歩いている方ではありますし、で、さらに言うと、宮古島に地盤がある方でもあって、で、ちょっと独自のこれまで歩みをしてきた政治家なので、ちょっと単純にこのどちらにぶあ当てはまるとも言えない方ではあるんですよね。
ただまあ自民党の議員だったこともあり、まあ、カテゴライズとしてはまあ保守にカテ
そう
ゴラ
です
イ
ね。
ズ。
どっちかって言えば保守ですね。だからやっぱり、下地さんが出てくると保守が分裂するっていうことで、まあ、自民党の、まあ、県連の人たちはすっげえ嫌がるんですよね。だから、まあ、結構トリックスターになってて、だからもう、幹雄が出るか出ないかでね、他の、あれ、衆院選なんかもそうですね。沖縄1区
そう
が
です
どう
ね。
なるのか、
国
分裂
家さ
す
ん
るかどう
と。
かみたいな。そうですよ。だから、こういうのがもう昔からずっとあって、で、まあ今回も参戦しますということで、まあ、名乗り出て、でもなんか、どうやら基地反対みたいな、そういう主張をしてて、だから、いや、これは保守層を削るのではなく、革新票を削るんだみたいな、なんかすげえ、もう本当トリックスターの動きを今してるっていうのが現状ですよね。
いやー、削りに来てんのって感じですけど、なんか面白いですよね。
そうそうそう。で、まあね、もう先に言っておくと、まあこの県知事選に合わせて、下地さんもね、まあちょっと前にね、いろんな不祥事というか事件がありまして、ちょっと政治家としては潜ってきたみたいな部分があったじゃないですか。で、これ何したかっていうと、中国企業からお金もらうっていうやつですよね。
そうです。IR 誘致で不正に賄賂を100万円もらってて、まあ、ご本人もそれ認めてるということですよね。
そうなんですよ。で、まあ、エモヤンは分かんないですけど、そのお金を渡してて、まあ、捕まった方っていうのが、僕の中では結構、Facebook の有名人で、沖縄のなんかいろんな人たちが夜ね、まあ、コロナになる前ですけど、こういう形で異業種交流会しましたとか、飲み会しましたとか、なんかそういうセミナーしましたっていうと、大体その人がいて、なんかすげえ、ちょっとなんか、またこの人がここにいるな、みたいな感じで、でもちょっとすげえ信用できないから、あんまり接点を持たないようにしようと思ったら、まあ、案の定だったんで、意外性はなかったんですけど、まあ、そういうのがまああって、下地さんはね、まあちょっとこの、最近は何を潜めてたんですけど、最近これに向けて復活するということで。で、本がですね、下地幹郎さん、7月の28日、もう間もなくですね、出版される予定ですね。
僕もモバプリさんから聞いて、早速チェックさせていただいたんですけれども、
はい。
いやー、素晴らしい本だということがもう分かりますよね、すでに。
もうね、こんなにね、ワクワクする本あんまなくて、 タイトルがですね、クソガキの挑戦状、トゥルーラブレターっていう。すごい。なんか中学生の時に最初に書いたオリジナルソングみたいな。
いや、でも、まあまあまあ、なんていうか、挑戦するぞと、俺は。誰に何と言われようとと。はい、で、こう、沖縄への愛、これはもうこの出馬の表明はラブレターなんだと。真の愛があるんだっていうことですよね。うん、
そうそう。で、なんかね、この、一応いろいろ見ていくと、翔さん曰くやっぱりそのトリックスターでこれまでいろんなことしてきたから、やっぱ先輩の偉い方から、おい、何やってんだ、このクソガキが、みたいな感じで、やっぱ怒られ続けてきたと。はいはい、だから私はその気持ちを忘れずに、引き続きやっていきたいっていう、まあ、そういうちょっと意味があるらしいんですけど、
はいはいはい、
このトゥルーラブレターのラブっていうのも、やっぱりその沖縄に対する愛らしいんですけどね。
はいはい、うん。いや、あれのインパクトはすごかったですね。また、表紙に持ってる、この、オレンジ色のバラ。というあれどこで売ってんのあれっていう。
オレンジ色のスーツにね、まあすごいビシッとフォーマルで、おしゃれにちょっと決めてかっこいい感じですけど、
うん、
でもこれね、まあ僕があのブロックしてる人だったんで、リツイートとかはしなかったんですけど、笑ったのが、まあ、この本の、記念とか選挙を多分見据えてたと思うんですけど、このバラの花束とかをラッピングした、ちょっとそういう選挙カーみたいなの走らせてるらしいんですよ。
はいはいはい。
遠目に見たらね、あの唐揚げにしか見えなくて。唐揚げやるんか、ミキオはみたいな
食欲をさせる。
そうそうそう。オレンジのバラは引きで見ると唐揚げに見えます。
なるほど。ちなみにあのオレンジのバラ花言葉調べてみたら信頼ってのがあるみたい
です、ね。ああ、おお。
これは IR の疑惑を乗り越えて、こう信頼という花言葉の花を携えて、これはちょっと楽しみですね、やっぱりね。
これはちょっとたまらないものがありますね。
ねえ。
まあまあ、そういうね、まあ、下地さんという結構分かりやすい方もいますし、じゃ逆に、
うん、悩みがあってですね、はい、今悩んでることがあって、実は僕、この全国ツアーのトークライブをバーってやるときに、
はいはいはい、
全部の会場で、下地幹雄さんのネタがあって、
はいはいはい、僕も聞きました。
全部の会場でやってきたんですけど、最終日の広島の時に、あの下地幹雄さんのなんかこう、ブランディングをされてる方かな、なんか応援されてる方からインスタで DM が来て、
ほう。
下地幹雄の YouTube チャンネルでコラボしませんかっていうオファーが来たんですよ。
いや、すごいな。強いな。
これ、ちょっとどうしようかなって、今ちょっと検討中なんですよ、前向きに。
はいはいはい。
何をやるなら何したらええかなとか、ちょっとアイディア皆さんください。
いいっすね。なんか、うん、エモヤンだってあんなネタにしてるのに、知ってか知らずかそういうオファー出すわけでしょ？
そこそこバカにしたネタなんですけど。
いや、言っちゃったよ。
見てんのかな、あれ。見てんの。
いや、でもなんかね、みきおさんは見た上で、いや、いや、ね、あの、全然、そういうのも含めてだとか、言いかねない人だと思いますからね。
もう、度量はありそうですよね、その、いい意味でそこは。
はい、ちなみに、みきおさんの実家は、大米建設って、大きい米って書きますけどね。
はいはいはい。
ゼネコンといいますかね、はいはい、辺野古の基地埋め立てとかにも入るぐらいの、まあ、大きい地元では会社です。
はい。だからなんか、自分のその建設会社の担当区域が埋め立て終わったら、急に反対に転じましたけれども、みたいなお話も聞いたり、聞かなかったりしたんですけれども。ここら辺はちょっと お尋ねするコラボだったらちょっとやってみたいですね。
そうですね。まあでも本当にね、会う人会う人に聞くと、めちゃくちゃいい人って聞きますね。
うん。でも会った時僕も嫌な感じはしなかったですけど、でも政治家ってそうじゃん。
そうそうそう。
会ったら好きになるもん、みんな。
うん。なので今日はいろんな人の話しますけど、会ったらいい人だったっていうのは一応付け加えるようにしておきたいと思います。
それが何のフォローになるか分かんないけど。いや、やっぱちょっとテンション上がりますよね、下地さんが参戦したぞっていう話、
ね。一応ちょっとね、なんかなんか引っかき回してくれるのかなっていうワクワク感は出るので、
うん、
そういう意味ではね、まあ、ちょっと今回も見どころかなと思いますけどね。
純粋に野じ馬根性としてね。
はい。
はい。そして、なんか言おうとしてました？
ああ、いえ、で、まあ、下地さん以外でいくと、まあ、現職の玉城デニー知事ですけど、
はいはい。
まあ、玉城デニー知事は、まあ、前回最高得票数でもうゼロ落ちでしたっけ、割と早く決まりましたよね。
そうです、圧勝でしたよね。
圧勝。でもあれはやっぱりよく考えると、その時って、翁長さんの弔い選挙でもあったんですよ。だ今回の参院選の安倍さんじゃないですけど、翁長さんも結局8月に亡くなられて、で、それでまた9月末に、県知事選挙で、翁長さんが後継者として指名したみたいなストーリーがあって、で、選挙期間中の前半は割と玉城デニー推しだったんですけど、後半はその翁長さんの意思を継ぐみたいな感じで、展開も変えて過去得票数で当選してるんですよね。で、以前からコネラジで私言ってると思うんですけど、玉城デニーの、やっぱり元々の沖縄県内での知名度、長らくタレントとかラジオパーソナリティしてて、で、さらに議員もずっとやってたので、まあそこもあっての知名度とか、あとやっぱり、デニーさんすげえ、なんかな、これは良くも悪くもですけど、すごいなんか、笑顔っていうか明るい感じするじゃないですか。抽象的ですけど、翁長さんってすげえいつもブスッとして怒ってる感じがしますけど
硬
ね。
派なイメージありますよね、なんか
そう
ね。
そう、頑固親父感があるじゃないですか。
今それは良くも悪くもだと思いますけど。
そうそうそう。これ良くも悪くもだと思うんですけど、で、まあこれ結構全く違う新しい風を吹かしてくれそうな、まあ、玉城デニー知事が誕生して、まあ、ただやっぱりここに来るまでに、首里城が燃えたりとか、トンコレラとか、軽石コロナとか、なんかすげえ、もうちょっとこれは県知事としては相当ななんかもうババ引いちゃってるんじゃないかぐらいの、
もうこ
本
のタ
人
イミング
の、
で
そう
のっ
そう、至
て。
らないところで、で、ずっといろんなのが来て、で、そうすると本来はニコニコ笑いながら、で、前もお話したと思いますけど、東国原さんのように沖縄を宣伝しますみたいな、そういう時代、そういう空気感の時代の首長だったらすげえ能力発揮できてたと思うんですけど、だんだんデニー知事も翁長さんみたいな顔になってきて、でもポロッと気抜いた時にやっぱりゼレンスキーデス発言とかもあったと思うんですけど、
そうですよね。
ちょっととのタレントとしての軽さみたいなのが出てきて、で、最近も、ちょっと軽く、炎上はしきってないんですけど、ちょっと僕もびっくりしたんですけど、デニー知事ってそんなに SNS 頻繁に投稿発信しないんですよ。まあ、これは僕もう少し本当にコロナ対策とか含めてですけど、頑張った方がいいんじゃないかって思ってる中、個人の一応 SNS、Facebook アカウントで、普通に友達のライブのシェアしてたんですよね。で、そこを指摘されて、なんか消してたんですけど、
なんかそういうとこありますよね、デニーさんはね。
そう、なんかすげえ、なんかさ、ってそこでライブの告知シェアするみたいな、操作間違えたのか、良かれと思ってるのか分かんないですけど、なんかね、そういうところが結構あるんですよ。だから、もともとそのすげえ玉城デニー人気みたいなのがあって、もう正直前回の4年前から、もう引き算で逃げ切れるかどうかじゃないかなってところはありますけどね。
そうですよね。まあ当然このコロナ禍でなかなかこう100%の対応なんてなかなか難しい中、いろいろこう玉城県政への不満も当然それはあって、やっぱ僕も飲食店の友達からそれはすごく耳にしてて、案外ここ結構致命傷になるんじゃないかなぐらい僕はなんとなくこう感じてて、で、まあ、クラスターを隠したんじゃないかみたいなお話も出れば、またね、なんかそもそもこのオール沖縄の求心力下がってて、基地反対してもどれだけそれ意味あんねんみたいな、もう終わらせたいわ、この問題みたいになってる中、本当にデニーさん、ちょっと今回大丈夫か、だいぶ危ないんちゃうかとは僕も思ってたんですけど、やっぱこの下地幹郎が出てきたことで、どっちの票をじゃあ削ることになんねやろうっていうので、またなんか、本当に分かんなくなってきたところありますよね。
そうですね。いや、だからまあそこも含めてですけどね。下地幹郎さんというトリックスターの存在ですよ。
ねえ、前の沖縄1区の衆院選の時は、国場さんとこう保守分裂で票を削り合って、あっこが下地さん出てなかったら、国場さん勝ってたんちゃうかって言われたりするけど、まあ分かんないですけどね、どうなんやろうって感じで、同じ現象が県知事選でも起きるんだろうかという感じですよね。
で、あとは、まあ、このね、現職と合わせて、まあ、対抗馬、もう、おそらくね、どこまで伸ばすかだと思いますけど、自民党系からは、佐喜真淳さんですね、前宜野湾市長になりますけど、 佐喜真さんは前回の県知事選で、また玉城デニーさんとまあ戦って負けて、でもここから4年間ですね、まあ、地道にあのずっとあの王者な交差点でお手振りしてたりとか、うん、まあ、いろんな選挙にも当然顔を出したり、いろいろ頑張ってっていうことがあるので、うん、まあ、あのこの方はね、この今浪人してましたけど、4年間しっかりやったんじゃないかなっていう、その政策的な主張とかとは別として、うん、あの4年間なんかちゃんと頑張った感はあるんですよ。あの結構あるじゃないですか。あの選挙負けたらしれっていなくなって、はいはい、選挙の前に帰ってくる人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
でも佐喜真さんは全然そうではなくて、なんか結構頑張ってけなげにやってたんで、だからなんか僕最近なんかね、もうあのちょっとこのコロナっていうのもあってたと思うんですけど、佐喜真さんの写真見ると、あのテイモンディの高岸さんに見えてきて、やればできる。ちょっと顔似てるんですよね。
顔立ちも似てるとこあるし。
顔立ちちょっと似てるんですよ。
うん。
で、まあ、感謝っていうのぼり持っていつも立ってるんで、
はいはいはい、
なんかちょっとその似た雰囲気感じるんですよ。
はい、ちょっとグッとくるものあるじゃないですか、それは。
そうそう、で、まあそういう中ですげえ地道に草の根的に頑張ってるんですけど、その草の根をやりすぎた結果、よからぬとことつながってんじゃないのみたいな話が今盛り上がってまして。
え、そんな話題が出てるんですか。
そうですね、旧統一教会のイベントにかなり出てるってことで、今写真がどんどん掘られててですね。
入ったね。
そうなんですよ。で、あの関連団体にとか結構あるじゃないですか。
はいはい、
関連団体になんか祝辞を出しましたとか、
はいはい、
ビデオメッセージ出しましたとかあるじゃないですか。
はい
はい、一応なんか今出てる情報を見ると、あの合同結婚式に出席してるみたいな。
これではあれですよね。結婚する側じゃないってことですよね。
あ、じゃあ、ではないです。ではないです。ではない、うん。来賓としてだと思うんですけど、ただなんかもう、はい、本丸中の本丸のとこにいるみたいな。
太田さん、はぁ、知らないのってあるけど、知ってました。ごめんなさい。ちょっと盛り上げようとしました。すいません。
うん、で、あの、最近、ツイッター上なんかですげえ目にするのが、はい、まあ、この人はこういうイベントに顔出したりしてるから、まあ、要はもう 統一教会の信者であるとか壺買ってるみたいな、うん、まあ、そういう形であの結構皆さん言う方多いんですけど、はいはい、僕これ作戦なのかなと思うんですけど、
は
い
は
い、あの結構ですね、政治家の皆さんってあの疑惑かけられてる方って結構だんまり決め込んでるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、そうするといろんなジャーナリストの人とかが追及して、こういうイベント出てましたよって、でもずっと無視するじゃないですか。で、はいはい、ツイッターでずっとその話が加熱するじゃないですか。
はいはい、
加熱すると、やっぱり当然、一線超えた書き込みする人が出てくるんですよね。
はいはいはい。
こいつはもう絶対信者であるみたいな。
はいはいはい、はい。
そうするとね、そのタイミングでね、いや、信者ではありませんみたいな部分否定というか、
はいはいはい、
絶対勝てる戦いにそこに入ってくるみたいな黄金パターンがありまして、うん、
なるほど。
なんかそれを今やってんのかなってちょっと勘ぐりたくなるようなちょっと動きではあるんですけど、でもあの正直あの佐喜真さんに関しては4年間、まあ、そことのつながりがたとえあるとはいえ頑張ってこられた方なので、なんかここはあの頑張りを決め込むのではなくて、まあ、丁寧にまあ説明はして、まあ付き合いがあったのであれば、まあ、なぜあったのかとか、で逆にあのこれから先、ね、この関係続けるのかどうのかなのか含めてちゃんとやって欲しいなというか、ちょっともったいないなと思いますね。
そうですよね。今でも本当にこういろいろ関係を取り沙汰されてる政治家さん同士で、みんなどうするって、なんかこう みんなどうするこれからみたいな、ちょっと見合ってる感じがしますよ、ね。
これあの僕の高校時代に集団で万引きが見つかるって事件があって、
はいはいはいはい、
あのまあ、僕はやってなかったんですけど、周りで会って、その時に一応ね、全員で謝りに行こうつって、そうするとなんかね、ちょっと罪が軽くなったんですよね。でなんかそういうのないですか、中学生時代タバコ見つかってとか。
僕友達から お菓子もらってたんですけど、それお菓子が友達が万引きして
取ったやつ、はいはいはい、
僕は利益供与を受けてたということで取り調べを受け
たなるほどなるほど、
あったんですけど、で僕のもう一人の友達は万引きのものって知ってて、
はいはいはい、
僕らの仲間内でなんかこの万引きするやつは俺らが普段一緒に遊んでるから感謝の気持ちがあって、じゃあ盗んだってことにしようみたいな、美談でなんとかしようみたいな、でもなんかこすい作戦を思いついて、でも個別の取り調べになっちゃって、
はいはい、口裏合わせ
が一番最初に行った やつが全部バラしちゃって、
はいはいはい、
2番目に行ったやつが打ち合わせ通り嘘ついたらバチボコに怒られて、
うんうん、
で3番目に行った僕だけがもう嘘全部バレてるってなって、 すいませんでしたって素直に謝って、俺が一番罪軽かったってことがあるんですよ。
はいはいはい。
こんな謝り方したらどうなるんやろみたいな、なんか俺はもう今みんながちょっと横を見てる感じはしてるというね。
むちゃくちゃありますよね。なんか、うん、みんなで同時に認めれば追及もなんかちょっと分散するじゃないですか。
うん。
だからそういうのも含めて今待ってんのかなっていう、すげえ嫌な話ですけどね。そうですね。そんなもん政治家として自分の責任で、まあ、自分の発言でちゃんと誠意は見せろよと思いますけど、本当に、
まあ、笑い事ではないものは当然ありますよね。
うんうん、うん、でも本当にあの沖縄ってこういう、右翼系団体とか宗教団体とかそういうところとの結びつきも結構強くて、で、あのね、僕の大好きなボギー、鍵かっこ大好きなボギーテドコンさんとかも、やっぱりそういう幸福の科学の、動画に出てて、で、その動画とかがすげえ、あの、ノンポリの人たちにシェアされてたりとか、まあ、そういうやっぱり沖縄っていうのは、まあ、いろんな意味で、ちょっとねじれが発生している場所でもあると思うので、なんかそこにね、あの、すごいいろんな人たちが乗っかってきて、結果的にフェイクニュースとかデマとか、4年前の選挙、それがとにかくひどかったんですけど、まあ、そういったものがすごくたくさんあって、だから今年もね、あの選挙期間中になったら、まあ、どういうそういうフェイクニュースとかデマとか、だって前回なんて政治家がばらまいてましたからね、そういうのね。
うん。いや、そうですよね。うん、丸羽さん、関係あるとか、あるないとかじゃなくて、政治家が挨拶したり出席したことがいろんな問題を取り沙汰されてきた統一教会にお墨付きを与えてしまうということが問題なのに、まあでも本当にそうですよね。だからこの、いや知らずに出席したんですっていう、弁明をされる政治家さん結構多いですけど、やっぱ今まさにこう丸羽さんがおっしゃった観点から、いやそれはちょっとそれすらもやっぱ迂闊だしアウトだろうと僕も思うんですけどね。でもまあ、
あ、うんうん、
うん、そのただこれからもうそういう関係があったことが取り沙汰されてしまった以上はだんまり決め込むんじゃなくて、そのことを今どう思ってるかっていうことと、これからじゃあどうしていくかっていう意思表明はやっぱり県知事選の前にだんまりのまま突入するんじゃなくて、説明してほしいっていうことですよね。
うんうん、そうですね、
うん、
で、まあ、ごめんなさい、それを踏まえてなんですけど、今、結局ね、まあ、現職、玉城デニーさんと、あとは、まあ、対抗馬で出てくる自民党の佐喜真淳さん、そしてトリックスターの下地幹郎さんっていう、まあ、3人の構図みたいな話しましたが、まあ、現在、どうやら参政党も動いてるらしく。
そうなんですよね。参政党も候補者出すぞっていう動きがあるみたいですよね。
は
い、
で、まあ、参政党の場合は、まあ、いろんなちょっとあっちは要素が入ってはいるんですけど、基本的には、まあ、保守っていう要素が結構強いところではあると思うので、まあ、こうすると結局また自民党の票を、はい、ここがまた削ぐんじゃないかということで、うん、うん、あの、また自民党の関係者としてはすごい気になってるんじゃないかなと思いますけど、ただそこで誰が出るかっていうことなんですよね。問題は。で、まあ、これはやんわりとお話しすると、まあ、僕びっくりしたんですけど、あの、この参政党の沖縄支部長が友達だったんですよ。
ああ、そうなんですね。
友達っていうか知人、あの、Facebook で友達になってる方で、何度か仕事関係でお会いしたことがあって、はいはい、まあ、ちょっと保守っぽいおじさんだなと思ってたら、あの、参政党沖縄支部長になっててビビるっていうですね。だからすげえ情報が、あの、別にあの、Facebook でバーって流れてくるんですよね。
うんうんうん、
でそれを見てると、仮に沖縄県知事選に出るんだったら、まあ女性、まあジャーナリストのあの方なのか。
ほう。
わかんないですよ、わかんないですよ。僕の推測。その参政党周りのメンバーで、県知事選出て参政党のある種存在感示せる人といえば、ガナハさん。
ほう。
まあ待望論出てますよ、いろんな人たちから。
そう。
ガナハさん出してください。でもそうすると、ね、言うと若い女性っていうところで、この3人とはね、表向きはちょっと違うような見え方がしますけどね。
まあ確かにね。
ただガナハさんはまあむちゃくちゃ、レイシストです。
もうそうですよね。いやだから今僕もでもガナハさんが参政党の応援を前の参院選の時にしてるのを見て、ある種親和性は高いわなとは思って、うん、ある意味納得はしましたけどね。
ああそうですね。まあまあごめんなさい、うん、これはあくまで私の予想なので何の公式の発表でもないんですけど、はいはい、でもすごいそのいろんな人たちがガナハさん出してみたいな投稿してるのを見たりとか、うんうん、なんかその文脈とか沖縄に根ざした人って考えると、まあ、ガナハさんは全然あるのかなって気もしますし、うん、もう一人はまあね、沖縄ですごい知名度のある有名な芸人さんですよね。
ちょっとわかんないですけど、まあ、その方が出てもズミとはならなさそうな感じはし
ますね。そうですね。まあ、この方も出るかわかんないですけど、うん、意外とノリノリで、まあ、すごい、やっぱトーク聞くと面白いなと思いながらね。
まあ、味のある。
味のあるね。うん、その、やっぱ話はめちゃくちゃうまい。さすがだなっていう、やっぱりね、一時代を作った先輩芸人さんとして僕はリスペクトしてる部分があるんですけど、まあ、この方はまあもともとね、その健康とかそういうところから、いろんな国産の素材をっていうところで参政党だと思うんですけど、だからそういう形で参政党がどうなるかがちょっとまだ読めないんですけど、出てきたらまた引っかき回しそうな、まあ、そういう人材はいることはいるんですよね。
うん、そうですね。まあ、参院選も割と参政党が票を取って、保守の票を削って小蛇さん負けちゃったんじゃないかみたいな分析もありますからね。
そうですね、うんうんうん、だからそこで出た時の川野さんか、川野さん元警察官で、正直沖縄での知名度はそんなになかったと思うんですよね、福岡出身の警察官で元、うん、でもそれでもあそこまで票取れて、で結局、沖縄県内の参院選の得票率でいくと、社民、令和、賛成、NHK、ごぼうの5つの党が、全国1位だったらしいんですよ、得票率でいくと、うん、だから相当政治的に異様な空間になってて、まあその、はい、自民でもなければ、まあ、立憲系の第一野党でもない野党第一党でもない違う選択肢を求めてる人たちっていうのもやっぱ潜在的に多くて、でそれにやっぱり乗っかる形でいろんな人たちが出てきて、ちょっとその本当に一騎打ちではない面白さが見れるんじゃないかなと思いますね。
うん、そうですね、まあ、とにかく、まあ、今後の動向としては参政党の候補者出すのか、出すなら誰になるのか、っていうところは本当注目ですね。
はい。あとごめんなさい、もう一人ちょっとこれは分からないですけど、はい、前回4年前の沖縄県知事選の時に金島俊っていう謎の男が出たんですよ。
はい、分かり、もはや謎の男ではない感もありますけど、
うん、まあ4年前当時はもう謎の男で、でいろいろ調べると僕のバイト先の先輩だったっていうですね、それで意気投合しちゃったんですけど、うん、まあ、分かんない方は金島俊でカタカナで調べると4年前何やったかが出てくるんですよ。もう本当にね、話聞くともう爆笑で、300万の振り込み方が分かんなくて出馬できなくなりそうだったとか、うん、あとは選挙事務所借りれないから友達の改装中の、お店を住所登録してそこで寝泊まりしてたら、たまたまその向かいが某政党の事務所で、事務所の前に勝手に違法駐車されまくって出れなくなったとか、なんかすげえ、すげえエピソードいっぱいあるんですよ。玉城デニーの演説を聞きに行ったら、高齢者の支持者の方から、あんたみたいな若者が応援してくれたらデニーさんは安泰さって言われたって。いや、俺出てる出てるみたいな。で、なんか、金島さんが先週、会った時ぐらいには、あんまり何も言わなかったんですけど、なんか匂わせることめっちゃやってるんですよ。うん、そうね、マジで、なんか、4年前から、なんか、そんな何も変わらず、またなんか、突撃 しそうな、そういう、なんだろう、またそういう人とかも出てきそうだなと思ってて。
ねえ、うん、トリックスターがまた。
トリックスターがまた。
トリックスターが多いな。
なんか、東京都知事選みたいになってきましたね。
いろんなキャラクターが。
そうですね、まあ、でもなんかそれもそれでね、無投票とかの地域とかも多分あると思うんですけど、もう出る人いなくて、それで考えるとね、だいぶ健全というかね、もうこういう形であれ、うん、まあ、ちょっとなんか盛り上がってもらえると楽しいなと思って感じてます。はい、
いや、そうですね、はい、ということで、まあ、また県知事選前か後か、おそらくこの話題はすると思いますんで、ちょっと今から、はい、チェックしてみようというような、そういう回でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、本日は以上でございます。セロゲさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてますんで、動画の概要欄よかったらチェックしてください。あとメンバーシップ登録していただいたら過去の放送全部見れます。あと各週で、限定動画も上げてます。よかったらこちらも、登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
なんかお知らせとかありますか？大丈夫ですか？
あ、ごめんなさい、お知らせしていいですか？
はい、
この後ね、15分ぐらいから僕個人のチャンネルでちょっと YouTube ライブをやろうと思ってまして、
はいはい、うんうん、
ダブルヘッダーで。
いいですね。
アウトプットしたいのが溜まってますね。
あ、じゃあぜひ、モバイルプリンスさんのチャンネルの方もよろしくお願
いします。そこもあるんですよ。はい。なので、なんか、このラジとうまく、ちょっと、なんか、補完し合える関係に育てていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、ぜひ、モバプリさんのチャンネル、この後、お聞きください。
お願いします。
では、以上です。お送りしたのは、セアロガリさんこと、エモヤンと、
モバイルプリンスでした。 ありがとうございました。